いやー、お疲れ様です。今日の練習も本当に子供たち頑張っていましたね。
本当にお疲れ様です。みんな泥だらけになりながらボールを追いかけていて、見ているだけで元気をもらえますよね。でも実はうちの子、さっきの紅白戦の時エラーした後にとぼとぼと歩いてカバリングもサボっちゃって、それを見ていたら私なんだか胸がぎゅーっと苦しくなって、その後イライラが止まらなくなっちゃったんです。
ああ、わかります、その気持ち。全力で走ればいいのに、なんであんなにやる気なさそうな態度を取るんだろうって、見ているこっちがやきもきしちゃいますよね。グラウンドの隅から「走りなさい！」って叫びたくなっちゃうし。
そうなんです。技術的なミスは仕方ないんだから、せめて走ることとか声を出すことくらいは誰でもできるでしょうってつい思っちゃって、周りの保護者の方や熱心に教えてくれている監督やコーチの目も気になりますし、なんだか申し訳ない気持ちにもなってきちゃって。
まさにそれ。僕も以前に全く同じ経験をしたんです。うちの息子が三振した後にバットを引きずりながら帽子を深くかぶってふてくされてベンチに戻ってきたことがあったんです。その日の帰りの車の中で僕、廃車の疲れもあって感情が爆発しちゃったんです。やる気がないなら野球なんてやめてしまえって。
え、そんなことがあったんですか？
そうなんです。そしたら息子は一言もしゃべらなくなって、窓の外をじっと見つめたまま次の週の練習に行きたくないって言い出しちゃったんです。良かれと思ってお灸を据えたつもりだったんですけど、ただ子供を萎縮させて大好きな野球へのモチベーションを奪ってしまったんですよね。本当に大失敗でしたし、今でも思い出すと胸が痛みます。
そうだったんですね。でもどうして子供ってあんな風にふてくされたりやる気のないような態度をとっちゃうんでしょうね。
実はね、僕最近ある野球のブログ記事を読んだんですけど、そこにすごく納得することが書いてあったんですよ。プロ野球の西武ライオンズの長谷川選手って知っていますか？
あ、ニュースで見ました。怠慢な走塁をしてしまって試合の途中で監督から交代されちゃったっていう選手ですよね。
そうそう、その長谷川選手です。実はそのニュースの本当に注目すべきところは、その次の日の対応にあるんですよ。なんと交代された次の日の試合で、監督は長谷川選手をすぐに先発メンバーとして復帰させたんです。
え、そうなんですか？普通ならペナルティーとしてしばらくベンチに置かれたり2軍に落とされたりしそうなのに。
ですよね。昔のプロ野球なら見せしめとしてしばらく試合に出さない塩漬けみたいなことが主流だったみたいです。でも今のプロマネジメントは変わってきていて、ペナルティーをその場で厳重に与える一方で、すぐに名誉挽回のチャンスを与えて自ら立ち直らせるっていうアプローチがトレンドになっているらしいんです。
へえ、すぐにチャンスをあげるんだ。それって選手からしたら自分は見捨てられていないんだって安心できますし、次こそは期待に応えなきゃっていう強い責任感も生まれますよね。
まさにその通りなんです。このプロのニュースを僕たち少年野球の親もすごく参考にできる部分があるみたいで、子供がミスした後にとぼとぼと歩いたりベンチでふてくされたりするのって、決してサボろうとかやる気がないわけじゃないらしいんですよ。
え、そうなんですか？やる気がないわけじゃないなら、どうしてあんな態度になっちゃうんですか？
子供がミスをした直後って、頭の中は「またやってしまった、みんなに迷惑をかけた」っていう強い自己嫌悪とパニックでいっぱいになっているんだそうです。大人ならこういう時こそ声を出して切り替えようって頭でわかりますけど、経験の浅い子供にとっては、そのパニックの中で前向きな行動をとることは僕たちが想像する以上に高いハードルなんだって。
そっか、自分の失敗が受け入れられなくてどうしていいかわからなくなっているんですね。
そうなんです。さらに子供は脳の機能的にも感情をコントロールして言葉にする能力がまだ未発達だから、溢れ出そうな悔しさや恥ずかしさから自分の心を守るための防御返納として、ふてくされたりハスに構えたりする態度をとっちゃうらしいんですよ。本気を出していないから失敗したっていう言い訳を無意識に態度で表現して傷つくのを防いでいるんだって。
防御返納。なんだかそう聞くと、あのふてくされた態度が子供なりの SOS のようにも思えてきました。
本当にそうですよね。中にはすごい緊張や強いストレスを感じた時に防御返納としてヘラヘラと笑っちゃうタイプの子供もいるみたいなんです。
ああ、いますいます。怒られてるのにニヤニヤしちゃって、さらに反省してないって激怒されちゃう子。
そうそう。でもそれもふざけているんじゃなくて、内面は極度のパニック状態で、恐怖やプレッシャーをごまかすために顔の筋肉が引きつって笑っているように見えているだけなんだそうです。だから表面的な態度や行動だけでやる気を評価してさばいてしまうのはすごく危険なんですよね。
なるほどな。私、子供の表面的な態度だけを見て、恥ずかしいとか、しつけがなってないと思われるっていう自分自身の世間体や感情を子供にぶつけてしまっていたのかもしれません。
その気づき、すごく大切ですよね。親が感情的に怒るのって、子供にとっては2度目のペナルティーになって、自己肯定感を下げて何のプラスにもならないんです。だから最近の少年野球の指導でも怒声や罵声を排除して子ども自身に気づかせるアプローチが広がっているらしいですよ。
どんなアプローチがあるんですか？
例えば有名な強豪チームの監督さんは子どものプライドを傷つけないように口角を上げて小さな声で叱るようにしているそうです。別のチームの監督さんは声出せとかやる気あるのかっていう定番の叱り方をやめてどうしたらよかったと思うって子ども自身に問いかけることで自分で考える力を引き出しているんだって。
教えるんじゃなくて気づかせるんですね。それって野球だけじゃなくて家庭の中での日常のトラブルでも使えそうな考え方ですね。
おっしゃる通りです。例えば子供が宿題をサボって嘘をついた時とかお手伝いで失敗してふてくされている時、ついなんでやらないのって過去の失敗を責め続けがちですけど、そこで一呼吸置いてじゃあ明日はどうやってみようかって未来に向けたリスタートの機会を提示してあげる。そうすると家庭が子供にとって最大の安心できる箇所になるんですよね。
失敗を許してもらえる安心感があるからこそ子供はまた一歩を踏み出せますね。なんだかすごく心が軽くなりました。でも実際に試合でふてくされて交代されちゃった日の帰り道って車の中がすごく重苦しい空気になりますよね。保護者としては具体的にどう接してあげるのがいいんでしょう。
まず絶対に避けたいのは、なんで全力で走らなかったのとか、どうしてあんな態度を取ったのっていう理由を聞くふりをした尋問です。これをやると子供は心を完全にシャットアウトしてしまいます。
ああ、耳が痛いです。ついついなんでって聞いちゃいそう。
そうですよね。そうじゃなくて、まずは今日も一日お疲れ様って結果に関わらずグラウンドに立ったことを認めてあげる。そして子供の気持ちが少し落ち着いたタイミングを見計らって、あのエラーの後どんな気持ちだったって行動ではなく感情に寄り添う問いかけをするのがいいらしいです。
どんな気持ちだったかか、それなら子供も悔しかったとか恥ずかしくてどうしていいかわからなかったって本音を話しやすいですね。
そうなんです。もし本音をこぼしてくれたら、そっか、悔しかったんだね。じゃあ次の練習ではその悔しさをボールにぶつけようかって、次のチャンスへ視線を向けさせてあげるんです。親の役割は、技術を指導したり、態度をさばいたりするジャッジではなく、折れかけた心を整えて、またグラウンドへ送り出してあげるサポーターに徹することなんですよね。
サポーター、本当にそうですね。監督やコーチの厳しい懲罰交代もチームの規律を守るためには必要な判断のこともありますけど、親まで一緒になって責める必要はない。親はいつでもどんな失敗してもあなたの味方だよっていう安全基地でいてあげることが大切なんだって深く納得しました。
そうそう、夫婦の間でも失敗は成長のチャンスっていう共通の認識を持てておくと子供もより安心できますよね。野球を生活のすべてにするんじゃなくて、試合の帰りにみんなで美味しいものを食べに行ったりして、野球は人生を豊かにする一部なんだよっていう心の余白を持たせてあげることも親の重要な役割なんだと思います。
本当にそうですね。なんだか今日の帰りの車の中の過ごし方、いつもより優しい時間になりそうな気がしました。そのブログの記事、私もじっくり読んでみたいです。なんていうタイトルの記事なんですか？
看板プレーで懲罰交代された西武長谷川の翌日先発復帰に学ぶ、我が子がやる気のない態度を見せた時に親ができることっていうタイトルの記事ですよ。
看板プレーで懲罰交代された西武長谷川の翌日先発復帰に学ぶ、我が子がやる気のない態度を見せた時に親ができることですね。帰ったらすぐに添削して夫にも共有して一緒に読んでみます。
ぜひぜひ、夫婦で読むとさらに新しい気づきがあると思いますよ。あ、そうそう、このおしゃべりの音声なんですけど、AI を使って作成されているので、時々言葉の発音や読み間違いなど、お聞き苦しいところがあったかもしれないです。そこはご了承いただけると嬉しいです。
全然気になりませんでしたよ。でもこうしてパパ友とグラウンドの脇で立ち話しながら、お互いの悩みを語り合えるのって本当に救われます。うちだけじゃないんだなって思えるだけで、明日からもまた頑張れそうです。
僕も同じですよ。完璧な人間なんてプロにも子供にもいませんから、失敗してふてくされてそこからどう立ち上がるかを一緒に楽しんでいけばいいんですよね。泥だらけになって悩むこの週末も、後から振り返れば親子の今しかないかけがえのないバラものですから。
はい、正解の探すんじゃなくて、子供と一緒に泥だらけになりながら、この今しかない時間を思いっきり楽しんでいきたいです。今日もためになるお話をありがとうございました。
こちらこそお話できて楽しかったです。それじゃあ子供たちを迎えに行きましょうか。また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。気をつけて帰りましょうね。